官製談合防止法違反事件の調査報告と今後の市の取り組みについて、問い合わせ法制総務課、電話内線499。令和4年3月1日、龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会、以下委員会と言います、から市に対し、調査報告書が提出され、合わせてその説明が行われました。委員会から提出された報告書の主要な内容を抜粋し、要約したものを紹介します。役職名などは当時のものです。なお、調査報告書については、一部の裁判が確定していないことから、判決の内容によっては修正が必要となる可能性があります。龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会の5人の委員と萩原市長の写真が掲載されています。唐津雄介委員弁護士、高橋正彦委員公認会計士、明石純一委員長弁護士、前田聡副委員長大学教授、住谷文人委員大学准教授。事件の概略。市官製談合防止法違反事件は、副市長、社会福祉協議会理事、市の契約検査課長、牛久沼プロジェクト課長の4人の共謀とされるもので、契約検査課長が令和2年12月22日に入札が執行された城之内中学校プール塗装改修工事ほか5件のランク指定一般競争入札に関し、秘密事項である入札参加申請業者名をメモに書き取り、これを牛久沼プロジェクト課長に伝え、同課長が社会福祉協議会理事にこれを教示するなど、6件の入札などに対し公正を害すべき行為を行ったものです。牛久沼プロジェクト課長には罰金刑を命ずる略式命令が下されました。契約検査課長は懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決が確定し、社会福祉協議会理事は懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決が確定しています。情報漏洩があったとされる工事件名、すべて令和2年度。城之内中学校プール塗装改修工事、マンホールトイレ設置工事、市民健康の森園路整備工事、大宮コミュニティセンター内装改修工事、市道第5の166号線道路改良工事、須藤堀地区排水路工事。事件の関連事実、背景事情など、これまでの裁判で認定されている社会福祉協議会理事に関する事件の関連事実、背景事情は次の通りです。1、長年にわたり市職員から繰り返し入札関連の秘密事項の教示を受け、本事件に及んだ。2、副市長と通じ、市役所内の人事に大きな影響力を有し、これを利用して自分の意に沿う人物を契約検査課長に据え、日常的に指示を与え、入札関連の便宜を図らせた。契約検査課長が不正への協力に難色を示すようになると、両者の間に牛久沼プロジェクト課長を介在させ、これを継続した。3、本事件の主導的立場は副市長と社会福祉協議会理事であり、契約検査課長、牛久沼プロジェクト課長は従属的な地位にあった。4、本事件以外にも社会福祉協議会理事は市政へ介入ないし関与を行っており、学校給食センター建設工事や情報通信ネットワーク環境構築改修工事、ギガスクールの事業者要件設定に係る働きかけがあった。官製談合防止法違反事件で明らかになった問題点。市役所外部の者による市政介入。丸1、市役所外部の者による介入。 委員会は市の外部者たる社会福祉協議会理事による人事や入札業務への介入ないし口出し、横やりが一定の範囲内であったものと判断します。丸2、市上層部の意識の薄さ。市役所外部の者による人事権や市政への介入のきっかけは、市上層部の部外者への情報漏洩に対する意識の薄さにあると考えます。前市長、副市長、社会福祉協議会理事、複数の市議、その他職員が参加する旅行や飲み会が定期的に開催され、その場で選挙対策や市政に関する話し合いがなされていました。旅行や飲み会に功罪両面があることは否定できませんが、情報の受け渡しに関しては非常に放漫でした。社会福祉協議会理事が逮捕された際、社会福祉協議会理事のカバンから市の次年度組織機構図案が押収されており、副市長が渡したものと認められています。職員や事業者に実施したアンケートでは、社会福祉協議会理事が前市長の有力な支持者であり、前市長及び副市長と親密な関係にあること、入札業務や人事に何らかの影響力を有する立場にあるとの認識があったとみられます。このことから前市長は、これらの情報を耳にする機会はあったと考えられますが、前市長がこれを排除しようとした証拠は見出されませんでした。このことから前市長は市役所内外の事情を熟知し、副市長その他の職員を指揮監督すべき職責を怠っていたと指摘することができます。こうした職責は市長をはじめ市の執行部が交代したとしても変わることはありません。公益通報制度の機能不全。市には職員が市の事務事業に関し不正や不当行為があった、あるいはそれらが行われると思われるとき、これを通報する制度、以下公益通報と言います、があります。この制度では、通報先が市の職員である人事課長となっていることに問題点が指摘されます。職員アンケートの結果で、内部のものである人事課長が通報先では、通報した情報が市の内部で漏れ、通報者が不当な扱いを受ける恐れがあり、制度を利用しないとの意見が多数ありました。本事件が、いわば市職員のトップとも言うべき副市長が関与したとされていることから考えれば、公益通報制度の利用を躊躇する心理は否定しがたいと言えます。市職員の法令遵守、職業倫理に対する意識。市職員の大多数は文字通り公僕として職務に精励しています。その一方で、市職員たる契約検査課長、牛久沼プロジェクト課長らが秘匿されるべき入札情報の漏洩に加担するという違法行為を働いたことは事実です。前述の公益通報制度については、職員アンケートで 67.2% の職員がこの制度を知らないと答えています。この事実は、公務員が法令に従って執務すべきであるという点で、厳しく批判されるべきことです。契約制度の検証と課題。入札契約制度については、委員会の調査において、市と県内の他自治体との建設工事にかかる契約制度の比較検証を行いましたが、不正の余地があるような不備は見出すことはできませんでした。特段の欠点は認められなかったものの、今後悪意を持った人間が現れた際に、できる限りこれを阻止する制度改正の検討が必要であると考え、次に掲げる取り組みを提案します。提案する取り組み。1、ランク指定一般競争入札における事後審査方式の導入。2、市の契約制度に対する一般職員の理解増進。3、 契約の手引き、コンプライアンス編の作成。丸4、機密情報の管理強化。コンプライアンス推進条例に規定する公益通報の流れについての図が掲載されています。通報者、各市職員は、管理監督者、上司に事前に相談する。相談を受けた管理監督者は、外部相談員、各弁護士に通報する。または通報者、市職員は、直接外部相談員に事前相談や通報することもできる。通報を受けた外部相談員は、基礎的調査の後、弁護士など3人からなる公益通報等審査会に報告する。報告を受けた公益通報等審査会は、本調査の後、通報対象事実が認められなかったときは、その旨通報者に通知する。また、通報対象事実があると認められたときは、公益通報があった事実と是正措置について通報者に通知すると同時に、市の執行機関に通知する。通知を受けた市の執行機関は、速やかに是正措置を講じ、審査会へ報告するとともに、市民へ公表する。市の執行機関が正当な理由なく是正措置を講じないときは、弁護士など3人からなる公益通報等審査会が、市の執行機関、括弧是正機関の対応を市民に公表する。なお、委員会の提言を受け、この条例案は、令和4年第1回市議会定例会で可決されました。入札談合関与行為の再発防止に向けた8つの取り組みの検討。公益通報制度の改正。委員会では、法律の専門家たる弁護士などの第三者のみによって構成される公益通報等審査会で、公益通報を取り扱うことを核とするコンプライアンス推進条例案を作成し、公表しました。案ではこれまでの組織内部のものを窓口とすることで生じる公益通報の漏洩の危険を防ぐことが可能になるほか、誠実に職務に取り組む大多数の市職員を守ることにつながり、究極的には市民の利益の増進に資するものです。なお市では、委員会から提出された案を参考として条例案を作成し、令和4年第1回市議会定例会に上程可決されました。第三者委員会の独立性を確保する制度づくり、職員の意識醸成、公益通報制度の改正や入札等監視委員会の設置の制度における委員会が有効に機能するためには、第三者性ないしは独立性を十分に確保する制度づくりや、制度に関わる者の理解が強く求められます。入札等監視委員会の設置。県内自治体で導入されている入札等監視委員会制度は、弁護士、公認会計士等を委員とし、年に1回ないし2回程度、数件から十数件の契約を任意に抽出し、入札方法、予定価格、契約内容等の検証を行い、適正性を審査するものが一般的です。この制度の重要なポイントは、市が行う契約を市民に対して正々堂々と説明が可能な状態にする点にあり、市の側に契約に関して後ろ暗いところがない状態とすることに寄与するものです。委員会では、入札等監視委員会条例案、入札等監視委員会運営要綱案を作成し、公表しました。機密情報の管理強化、不正をしづらい環境の整備。委員会の調査検討の過程で挙げられた不正行為を物理的に困難とする環境の整備については、1、開閉をしたものや時刻を記録できるセキュリティ機能付きのキャビネットの導入。2、前述のキャビネット付近への 防犯カメラの設置など、市が前倒しで整備を進めています。職員研修の継続的な実施。市職員は事故の身を守る手段や、そもそも何が違法行為になるのかを十分理解していないと、自分の意に反して違法行為を行うリスクがあります。こうしたことを踏まえた職員研修を毎年度継続的に行う必要があります。具体には、職員一人一人の職業倫理の向上や法令遵守をテーマとした研修のほか、市が作成した契約の手引き、括弧コンプライアンス編などを教材とした研修などが考えられます。なお、事件を受け、市では令和3年8月に公正取引委員会から講師を招き、官製談合防止法違反をテーマとした研修を実施しました。秘書課職員の位置づけ。前述の前市長、副市長、社会福祉協議会理事、複数の市議、その他の職員が参加する旅行には、市長公室秘書課の職員も随行していたことが認められています。市長の政務は、秘書課職員の職務範疇から逸脱するものであり、公務と政務の切り分けが必須であると考えます。入札談合関与行為発覚後の漏洩行為者、業者への対応。関係者の中には、業者間で実際に談合が行われていたと供述する者がいましたが、本事件は、事業者側が何ら制裁を受けていないことが特徴です。現行の指名停止などの措置は、当該事業者などが逮捕等された場合に限られており、秘密情報漏洩に関与した事業者に対しても、指名停止などの措置をしやすくするような規定の改正を検討すべきです。業者間の談合行為が明らかになり、市に損害が発生した場合や、業者との信頼関係が損なわれた場合に、関係者への損害賠償や指名停止措置などの事後的対応を検討すべきと考えます。人事選考過程の透明性の確保。職員アンケートでは、人事上の処遇に対する疑念や不安が見られました。これは職員の人事権者に対する萎縮が危惧される深刻な事態で、市は人事選考過程の透明性を確保する必要があります。具体には、課長補佐以上の一定の職員の人事選考がどのような理由や過程で決定したのか、後日検証が可能なように記録・保存し、必要な場合は開示できるようにする必要があります。恣意的な人事や合理性に乏しい人事の介入を防ぎ、公正性の確保を図るもので、公益通報者保護のためにも必要です。市長から市民の皆様へ、当市で発生した官製談合防止法違反事件に関する調査報告書の内容については、市公式ホームページに掲載し、市民の皆様にもお知らせしているところですが、当該事件については、まだまだ知らない方が多いように思われます。このため、要約版ではありますが、広報誌の紙面を利用してお知らせすることといたしました。この要約版にも記されている通り、職員及び市政に影響力を有していた人物などによる違法行為は、刑事事件として立件され、厳しい判決が下されました。到底許されるものではありません。また、判決理由では、市役所において、このような状態が長い間続いてきたと認定されています。報告書にもある通り、これを排除する職責を怠ってきた前市長や市上層部の責任は重大であると考えます。昨年の選挙を経て市長に就任してから3ヶ月余りとなります。大きく傷ついた市政ではありますが、職員とともに 市民の皆様からの負託と信頼に十分に応えうるものにしていきたいと考えますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。最後になりますが、調査報告書の作成にご尽力いただいた龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会の委員の皆様に改めて感謝申し上げます。令和4年4月、龍ケ崎市長萩原勇。調査報告書は中央図書館、図書館北流大分館、かっこたつのこ図書館、コミュニティセンターなどで閲覧できます。市公式ホームページにも掲載していますので、二次元コードからご覧ください。ここまでの担当は土屋雅子でした。